皆さんこんにちは、牧師の万代です。今日は詩式の12章1節から15節、この詩式12章全体を視野に入れて神のお言葉から共に学んでいきたいと思います。詩師と呼ばれる指導者たち、裁き司たちが立てられてイスラエルの民族を治めたこの時代の物語です。しかしリーダーという時に常に私は人としてのリーダーと神の導き、本物の指導者である神様とのこう違いをいつも意識せざるを得ません。そのことを共に考えてまいりましょう。
詩式12章1節から15節。そこでエフタはギレアデの人々をことごとく集めてエフライムと戦い、ギレアデの人々はエフライムを打ち破った。これはエフライムがギレアデ人よ、あなた方はエフライムとマナセのうちにいるエフライムの落ち人だと言ったからである。そしてギレアデ人はエフライムに渡るヨルダンの渡し場を押さえたので、エフライムの落ち人が渡らせてくださいというとき、ギレアデの人々は、あなたはエフライム人ですかと問い、その人がもしそうではありませんと言うならば、またその人に、では絞れてと言ってごらんなさいと言い、その人がそれを正しく発音することができないで、絞れてというときは、その人を捕らえてヨルダンの渡し場で殺した。その時エフライム人の倒れた者は4万2千人であった。エフタは6年の間イスラエルを裁いた。ギレアデ人、エフタはついに死んでギレアデの自分の町に葬られた。彼の後にベツレヘムのイブザンがイスラエルを裁いた。彼の後にゼブルン人、エロンがイスラエルを裁いた。彼は10年の間イスラエルを裁いた。彼の後にピラトン人、ヒレルの子アブドンがイスラエルを裁いた。
この詩式の12章には、この詩師と呼ばれる裁き司たちがこれ数名登場しておりまして、それぞれの期間イスラエルを治めたというふうに聖書は記しています。彼らは出身の部族は違う、また出身地も違う、それぞれの生まれ育ち背景、さまざまな資質も全く違っていたようです。しかし例えばこの12章の7節に書かれているように、こうしてエフタはイスラエルを6年間裁いた。ギルアデ人エフタは死んでギルアデの町に葬られた。彼らが一定の期間人々のリーダーとして用いられた事柄が出てきます。しかしこの彼らの指導力というものが本当に安定していたかというと、決してそうではありません。このエフタという人物についても、書のその直前の部分、彼はエフライム人たちとの間に何度も争いを抱えており、なんとそのエフタの指導によって4万2000人のエフライム人が殺された、命を奪われたということも出てくる。実は彼らにとっては近しい間柄の部族民族でした。イスラエル人、神の民といっても、どこからどこまでが本当の意味で神の民か、どこからどこまでが味方であるか、約束の地カナンに侵入してまだそのような国境であるとか、民族国家としてのその垣根の意識も乏しく、そしてその都度の状況に応じて争いも生じていたということになります。彼ら一人一人がこのイスラエルを裁く、ギルアデ人のエフタが、ベツレヘムのイブツさんが、ゼブルン人のエロンが、ピルアトン人のヒデルが、イスラエルを一定の時間裁き司として裁く。彼らは人々を裁く立場に置かれていて、裁き司、司師と呼ばれていたわけですが、でもまず第一に私たちは 人が裁く立場に立ったとして、人の裁きというものは決して完全ではないのだということを思わされます。詩式。そこにはリーダーたち、指導者たちの名前がたくさん出てまいりますが、そこにはここでのエフタとエフライム人との間の争いのように、果たしてその指導者が現代の私たちの価値判断から言って本当の指導者として認められるかどうか、彼らの成したことがイスラエルの裁き深さ、獅子であったから完全に認められるべきものであったかどうか、それも問題視されるべきものがたくさんあるのです。やはり人を裁く、人を指導するし、人を導くということを考えるときに、私は神の裁きということをいつも考えなくてはなりません。人は完全ではありえないのです。ですから、人がどんなに指導的な立場に立つ、また人を裁く責任や、時にはその権限が与えられたとしても、人が人を裁く以上、その裁きは完全ではなく、ほころびだらけのこともあるだろうし、不完全で、むしろ、後の時代や、あるいは神様の目からすれば、それは罪作りなことであった、罪深いものであったと言わざるを得ないことも出てくるのです。人の裁き、裁くということはそこに一つの判断が必要です。善悪、その価値を測る判断が必要になりますし、そして裁くというときに判断するだけではなくて、その判断を有効化させる行動、何かの決着づける断固たる行動が必要になります。どちらについても人間は完全ではありません。善悪を判断することにおいても、私がなすべきことを完全にやり遂げるということにおいても、人間にはほころびが多いのだ。だからこそ、人の弱さということを本当に認めて、どんなに自分が、私たちが裁きの場につくようなことがあったとしても、それが完全で、それが確かなものであるかどうか、私はいつも神様の裁きということをいつも意識しながら、私は正しい裁きを目指すものでありたいと思います。二つ目に、さらにそれを深めておきたいのは、じゃあ人の裁きはと私申し上げましたけども、一番考えなくちゃいけないのは、私が誰かを見て、あの人が、あの指導者が、政治家が、社長が、あるいは学校の先生が、牧師が、その裁きやその判断や行動が正しいか、人のことについて私は随分軽々しく誰かを批判することができるのですが、人の裁きという時に私は一歩も二歩も深めて、自分の下そうとしている裁きは本当に正しいのか、自分も本当に不完全ではないのか、自分が親であったとしても、あるいは夫、あるいは誰かの妻であったとしても、会社の社長であったとしても、あるいは教会の何かの奉仕のリーダーであったとしても、自分は本当に人を裁く価値があり、その判断が正しく、行動も正しいのかどうか、それを私は本当に自分自身をその不完全な人に当てはめて見つめるものでありたいと思います。私はやはり人間というものはどうしてもどんなに近しい者同士でも争いが起こってしまいますし、結局親しくならなければ争うこともなければ、ご近所でなければ争うこともないし、友達にならなければ喧嘩することもないわけですが、親しい近しい者同士で争うし、争うときには私はみんな身勝手で自己中心的なわがままな理由付けをして、本当に自己中心的な駆け引きをするものだなと認めるものでありたいと思います。自分の裁き、自分の判断、自分の行動ということにおいても、私は神様の鏡に自分を映し出して、神様、私の今考えているこの判断や一つの裁きは正しいのでしょうか。自分の親しい人だから、事情はよくわかっているから、だからこの人はこうだと、私のその決めつけは本当に信頼できるのでしょうかと、 私は自分の裁きを一人歩きさせてしまうのではなく、神の御旨に移し出して、神様は常に私の心に正しい判断をお与えくださいと祈るものとなりましょう。そして私が行動するときも、ただ自分の思い込みや自分の納得や自己満足だけで行動するのではなく、やはり神様、私の行動はあなたに喜ばれるものでしたか？私の成し遂げたこと、私がしようとしたことはあなたの御心にかなっていましたか？と、そのように問いかけるものでありたいと思います。四世紀の物語は私たちに人間の不確かさや弱さをたくさん教えてくれます。確かに誰かがリーダーシップを取らねばならない。誰かが責任を取って一つの決断をしなければいけない。誰かのことも裁き、あるいは戦いや争いに、私たちは身を投じなければいけないこともあるかもしれない。しかし、その裁きは本当に正しいのかどうか。私は神様の鏡にいつも自分を映すことを忘れないようにしましょう。そして人を裁くときだけ私は理屈をこねるのではなく、自分自身の裁きや行動までもが神様から問われていることをもう一度真剣に素直にへり下って受け止めようではありませんか。一言お祈りをいたします。愛する天の神様、今日のこの聖書の学びを心から感謝します。四世紀の物語の中には、当時のイスラエルを導いた志士と呼ばれる裁き深さたち、指導者たちの歩みが記されています。武勇伝を誇る者、あるいは何をしたのかよくわからない者。しかし、その一人一人の人としての技が、やはり不確かで完全ではなかったことを思い知らされます。どうぞ私に学ばせてください。私たちも今自分の意見をはっきりと持ったり、何かの決断をしなければならなかったり、選び取らなければならなかったり、自分の立場を明確にしなければならないような決断を求められる時もある。でも主よ、その一つ一つの決断が神様あなたの御心にかなうものであるように導いてください。独りよがりではなく、常に神様あなたに問いかけ、そして人を裁くことばかりに私たちはこの力を集中するのではなく、自らの思いをも吟味することができるように導いてください。へり下って主の正しさを常に求め続ける私たちとならせてください。どうぞ画面の前のお一人お一人を主あなたが守り祝福し導いてくださいますように、主キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。皆様の上に祝福をお祈りします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。